次に5番小寺浩一君。
町行政について、2件、質問します。1件目、旧宮坂ビルに対する行政の対応について、平成30年6月定例会で行った一般質問に対し、町民の生命の安心と安全を守る責務は町側にあると同意されましたが、いまだに子どもたちや町民の安心を考えた責任ある行動をしていないと思われます。事務管理は緊急的な処置に過ぎず、より良い方策を検討することが必要であると考えます。また、一般質問の最後には、検討する必要があると考えておりますので、今後、先ほどもご指摘があったとおり、検討に入りたいというふうに考えておりますとの町長からの答弁があったが、それ以後、具体的な検討結果を聞いていません。国の空き家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村は地域の実情に応じた空き家等に関する対策の実施主体として位置づけられています。住民に最も身近な行政である羽幌町は、子どもたちや町民の不安に耳を傾けるべきと考えます。しかし、6月定例会の中では、記憶にない、発言を訂正する、勘違いだったなど、議会での発言とは思えない答弁がありました。それでは、町民が安心や安全を実感できず、町や行政に対しての不安や疑問、不信感を持つと考えられます。これまで町と議論を重ねてきて思うことは、町は長期間、具体的な検証を行っていないように感じること、それは第三者の指導やアドバイスのみで検討を先延ばしを決断しているようにも思われ、また議会での約束も果たされていない。子どもたちや町民の将来への命の危険や不安を取り除くことは町としての責務であり、それらを後回しすることなく、今すぐにでもさまざまな検討を始め、積極的な情報の提供や町民への丁寧な説明をすべきと考えます。そこで次の点について質問します。1点目、6月の一般質問以降、新たな対策や具体的な検討は行ったのか、またその時期と具体的な内容、進展は、もし検討を行っていない場合はなぜ行っていないのか。2点目、これまで事務管理を行い、具体的な検討、新たな対策を行わなかった理由の一つに、他の首長などから昨年12月前と6月前後に2回は指導を受けているとのことだが、いつ誰から非常に難しいという指導を受けたのか、またその具体的なやり取りの内容は。3、財政を理由に、空き家対策や安全対策に消極的だと考えるがどうか。4点目、これから迎える冬に向けて、歩道の管理や除雪、通学路の安全確保等の課題と今後の取り組みは。5点目、今後は予算をかけてでも調査や検討を進めるべきであり、町民への丁寧な説明が必要と考えるがどうか。続いて2件目です。今後の羽幌町の財政健全化について、11月の町長選挙において新聞等では、町長の今後の取り組みとして、財政の健全化や次世代に借金を増やさず残さないことがなどが掲げられました。駒井町長は1期目の4年間、町民や小中高校生にも、羽幌町は財政が厳しい、町にはお金がないと、さまざまな場所で訴えておられました。しかし、具体的に財政健全化のための施策は行っていなかったと思われます。財政の健全な運営は、どの市町村、都道府県、 国でも基本的な考えであると思います。その中で各自治体は独自の創意工夫、計画的で効率的な施策や運営によって財政の安定化を図っていると考えます。しかし羽幌町は現時点で具体的な財政健全化対策や施策がない中で、財政が逼迫して将来的に財政面で不安があるように町民に伝わっています。また選挙中にはある市のようになってしまうとの職員の発言を引用して話しておられたようです。今後4年間を通して何もしないことで財政の健全化を図り、次世代に借金を増やさないのではなく、積極的で効率的な施策によって人口減少を抑え、町民への正しい情報の提供と丁寧な説明を今後行っていかなくてはならないと考えます。そこで次の点について質問します。1点目、平成29年度決算では財政状況は健全であるとの報告があり、議会での承認を得たところでありますが、現在の羽幌町の財政状況はどうか。2点目、過去4年間における財政を健全化された具体的な施策や事例は。3点目、財政を健全化させるということは、税金や使用料を増やし、歳入を増やすか、人件費や町民サービスを減らし、歳出を減らすことが考えられます。今後の具体的な取り組みと、どのようなスケジュールで進め、短期、中期、長期的な目標値を持って取り組んでいくのか。4点目、羽幌町役場庁舎建て替えを、この4年間で道筋をつけるとのことだが、3月時点では具体的な計画もないとのことだった。今後、公共施設の大規模改修や建て替え事業がある中、多額の支出を伴う他の公共施設と庁舎建て替えを次の世代に借金を残さないやり方でどのように行っていくのか。5点目、現在歳入の多くは人口比等による国からの地方交付税に頼っている状況にあると考えます。人口減少への具体的な対策は。以上です。
町長駒井久明君。
小寺議員のご質問1件目、旧宮坂ビルに対する行政の対応についてお答えいたします。1点目の新たな対策や具体的な検討についてでありますが、現在の旧宮坂ビルは近いうちに倒壊するような状況にいないことから、今後必要に応じて国や道に対し協力や支援を求め、できるだけ当庁の負担が軽減できるよう進めてまいりたいと考えております。2点目のいつ誰から指導を受けたのかについてでありますが、いろいろな会議等でお会いした他の市町村長との会話の中で、所有者不在の空き家対策について非常に難しいとの会話を交わしたものでありまして、会議によってお会いするメンバーも異なりますので、どの市長と話したかについてははっきりと覚えておりません。3点目の対策に消極的であるについてでありますが、旧宮坂ビルの除却には億単位で費用がかかることや、近いうちに倒壊するような現況ではないことなどから、できるだけ当庁の負担が軽減できるよう進めてまいりたいと考えております。4点目の安全確保等の課題と今後の取り組みについてでありますが、旧宮坂ビルに隣接する南四条通り3丁目区間はすでに通学路より除外し、各学校を通じて児童生徒に周知しております。また 現在一部歩道の通行を制限しており、住民の皆様にご迷惑をおかけしておりますが、当期間においても同様に通行制限をしなければならない状況でありますので、ご理解をお願いいたします。5点目の町民への説明についてでありますが、旧宮坂ビルの劣化等の状況を常に把握し、新たな対策が必要となった場合は町民のご理解をいただいた上で、できるだけ当庁の負担がかからない方法で対処してまいりたいと考えております。次にご質問2件目、今後の羽幌町の財政健全化についてお答えいたします。1点目の現在の羽幌町の財政状況についてでありますが、年度途中であり数値としてお答えはできませんが、財政の健全化判断比率であります実質公債比率、将来負担比率ともに平成29年度決算数値を若干上回るものの、早期健全化基準に達することはなく、今年度についても比率としては健全財政を維持しているものと捉えておりますが、各基金から多額の繰入れ金が必要となっており、今後の財政運営についても慎重な判断が必要と考えております。2点目の財政健全化に寄与した具体的な施策や事例についてでありますが、町長に赴任した4年前は羽幌小学校の建て替え事業が始まったほか、規定路線としてさまざまな事業があり、財政状況は厳しいように感じておりました。一般的に財政健全化と申しますと、財政収支を改善し借金を削減することとされておりますが、この4年間私が考え進めてきた財政健全化としては、規定事業は怠りなく実施し、新たな事業実施については緊急性があるものに限定するなど、健全財政を維持し身の丈に合った財政規模に近づけるための対策に重きを置いてまいりましたことから、具体的な施策や事例については特段ありません。3点目の今後の具体的な取り組みとスケジュールについてでありますが、先ほど述べましたとおり健全財政の維持を目指しているものの、ご質問にある増税等による歳入の確保や町民サービスの縮減による歳出の抑制など、町民に直接負担がかかるような取り組みや目標値を設定などは予定しておりません。今後も役場内部の事務的経費において削減可能な経費は削減していくほか、各種事業について当初の目的が達成されたものについては事業の終了や見直しを行いつつ、町民の方々に必要とされる施策を推進してまいります。4点目の公共施設と役場庁舎建て替えの方向性についてでありますが、公共施設の建て替え等については公共施設マネジメント計画を基本に進めていく考えでありますが、優先順位や着工時期など財政負担が短期間に集中しないよう見直しを行うとともに、次世代への負担が過度に増加しないよう今年度の償還金と借入金のバランスも考慮しながら推進してまいります。また役場庁舎の建て替えについては、災害時の対策拠点となるべき庁舎が耐震化されていない状況は早急に解消すべきとの思いはありますが、議員ご指摘のとおり住民生活に必要な公共施設の建て替え等が控えておりますことから、これらの目処がついてから着工することになるものと考えております。 これからの4年間で政策調整会議など庁舎会議を活発化させ、庁舎の在り方や建設場所などについて内部協議を進めるとともに、各方面からのご意見もいただきながら、建設年次や財源確保などを含めた具体案を任期中に策定したいと考えております。5点目の人口減少への具体的な対策についてでありますが、総合戦略に基づき企業経営支援、雇用機会の充実、シングルペアレントの受け入れや子ども・子育て支援の充実などを引き続き行ってまいりますほか、31年度には新たな総合戦略を策定する予定でありますので、その中で取り組みを検討するなどして、人口減少の抑制に努めてまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。5番小寺浩一君。
はい、1問目の質問に引き続き、再質問に入りたいと思います。再質問の前にですね、なぜこの質問をしたかと、最初に言った通りなんですけれども、やはり 町民や子どもたち、お母さんたちがこの宮坂ビルに対する不安がいまだに、残っている状態だと感じています。今年の6月に、ちょうど、同じく羽幌高校の3年生が傍聴に来てくれて、たまたま私の時間、一般質問の時間に聞いてくれたわけです。で、議会広報としてですね、事後アンケートを取ったんですけれども、やはり、これからの羽幌町で、不安なこと、ありませんかという問いの中に、宮坂については、一番多くの回答を得ています。39名もらったうちの、8名からは宮坂デパートの問題、宮坂ビルが危ない、町にあるのだからもっと対策してほしい、そういうような声が寄せられていました。そして、またアンケートの中で、議員とのやり取りを聞いてどう思いましたかという内容の中にもかなり厳しい意見もありました。私自身反省しなければなというふうに思っています。そのままちょっと、何点か言います。お互いの意見のやり取りが噛み合っていなかった、曖昧なところがあったと思う、答えが、不明でした。町長との会話が質問に対する答えと一致していなかったと思う、会話が噛み合っていなく、話が噛み合えばもう少し違う話に時間が使えると思った、町民の意見が、議会に伝わっていると分かりました、など、これを聞いた高校生ですけれども、私の、技量がないせいかもしれませんけれども、同じことを何回も質問したりですとか、なかなか、質問と答弁がかみ合わない場面があったので、ぜひ、今回はそのようなことがないように私も気をつけて質問したいと思いますので、ぜひ町長もご協力をお願いしたいと思います。それでは 1点目に、入りますけれども、まず宮坂ビルに対してです。1問目の質問これは、6月以降、6月にも同じ質問をしました。昨年の12月の定例会、今からちょうど1年前に2人の議員が宮坂ビルについて質問しました。その中で町長は、今後検討を進めていくという約束をしたんですけれども、6月に同じようにどのように進んでますかというところで、具体的な検討はしていないという、たった一行の答弁でした。かなり自分も、そこには食い下がったんですけれども、質問の、やり取りの一番最後には、最初に、 質問の中にも載せましたけれども、町長の言葉で言うと検討をする必要があると考えておりますので、今後先ほどご指摘があったとおり検討に入りたいというふうに考えています。さて、それからまた半年が過ぎました。高校生のアンケートにもありました、6ヶ月検討しないでほっとくっていうのはどうなんだろう。しかし、それからまた6ヶ月経って1年経って、何もこちらの方には伝わってきません。もちろん町民にも高校生にも、町がどういうふうにしたいのか、なぜしないのかということが全く伝わってきていません。そして私は今回この質問をしたんですけれども、今回も1問目から全くかみ合っていないと思います。答弁をいただいていないと思いますので、もう一度お聞きします。6月の一般質問以降、新たな対策や具体的な検討は行ったんですか。またその時期と具体的な内容、進展は、もし検討を行っていない場合はなぜ行っていないのか。答えが答弁漏れだと思うんですけれども、もう一度、答弁の方をよろしくお願いします。
町長駒井久明君。
はい、答弁としてなっていないのではないかという、再度のご質問でございますが、町側としてはですね、新たな課題というべきものが、出てきておりませんので、そういったものはないということでございます。
5番小寺浩一君。
私は検討を行ったのかというふうに聞いたので、検討は行ったんでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、検討は担当課とはお話ししておりますが、新たなものについてはないということでございます。
5番小寺浩一君。
今本当にちょっとわからないので、もう一度質問させてください。検討は担当課とはしたんですか、それとも全くしていないんですか。担当課に指示を出して、検討させたのか、その辺、前回と同じようなやり取りになって申し訳ないんですけれども、したのかしなかったのか。したんであれば、その後具体的な内容と進展を教えてください。してないということであれば、なぜ行っていないかの理由をお答えください。
町長駒井久明君。
はい、私はしてないと申し上げたんですけども、したかしたいかということで、まあ、お疑いのようであれば担当課長からも ご答弁をさせます。
町民課長室谷真嗣君。
ご答弁申し上げます。私の方としましては、今までお話していた、受虐の関係の部分の制度の関係、あとは再利用の関係等々も、以前から何回も議員の方のご質問で、お話していると思いますが、制度の部分については、あると現況ある制度、補助制度、支援制度については確認をいたしております。ですが、現況として、今までお話していた以外の新たな制度というのは、調べたところ現状ではないということで、臨者の方には報告させていただいております。
5番小寺浩一君。
すみません、本当に、私がうまく聞けなかったと思うんですけれども、自分は、したって聞いたつもりなんですけれども、してないということでいいんですよね。まあ、担当課ではそれぞれの、いろんな課題が持っていますけれども、町長と担当課で、これについてきちんと検討したり、また、6月に言ったとおり道との協議を始めたということはありますか。
町民課長室谷真嗣君。
北海道との協議につきましては、前回もご説明申し上げましたが、制度の内容は留萌振興局さんの方で来て、ご説明をいただいておりますので、 それ以降は新たな宮坂の関係の対処についての協議はいたしておりません。
5番小寺浩一君。
はい、ちょっと本当に私聞き取れなかったので申し訳なかったんですけれども、まあ、してないというふうなことで、町長それだけ確認したいんですけれども、協議、まあ、今協議は同等はしてないということだったんですけれども、検討の方はしてないということでよろしいですか。
町長駒井久明君。
はい、特別新しいものはしておりません。
5番小寺浩一君。
はい、まあしてない、まあ新しいことがなかったからということなんですけれども、ただ、そうなると6月、まあ、昨年の12月と2回ともに、検討する必要があるというふうに考えておりますのでということで、検討を約束してるんですよね。協議も約束してると思うんですよ。自分はこの議場でその時も僕言ったと思うんですけれども、ここは公の場でもちろん傍聴の方もいますし、議事録も残りますし、その中で町長、まあ、私の発言もそうですけれども、町長の発言はかなり重たいものだと前回もお伝えしたと思うんですよね。それはこの場で言うことは町民との約束でもあり、まあ、私との約束でもあると思うんですよね。それを昨年の12月、今年の6月、約束しているにもかかわらず、それをしていないっていうことは、まあ、もう、なんていうんですかね、いや、約束を破ったらいけないでしょう。いかがでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、新しいものは出ていないということでございます。
5番小寺浩一君。
前回は新しいものとか全く言ってません、ね、6月の時点では検討する必要があると考えてるって、その時にはもう検討する必要があるって言ってるんですよ。新しいものっていう話は全く話に出てなくて、先ほど指摘があった通り検討に入りたい、町長がそうおっしゃったんです。もし議事録確認する必要があれば今してください。自分は過去の議事録をきちんと見て、同じように言っているつもりですけれども、もしそう言ったんではなかったんだったら、きちんと議事録を今すぐ確認してください。
町長駒井久明君。
新しいものはないということはですね、以前から答弁申し上げております除却ですとか特定空き家につきまして再度確認を取っておりますが、その部分については新しいものは出ていないので、検討したと言えるような材料がないことからですね、していないというふうにお話ししているわけでございます。
5番小寺浩一君。
全く理解できません、新しいものとか除却ですとかそんなことは過去に、過去の答弁でですねありませんし、あくまでも町長は先ほど言った通りそのような答弁だけでですね終わったわけですよね。自分は単に約束を破ったんじゃないかと、協議するよ検討するよって、で例えば高校生も6ヶ月検討を延ばしただけでですね不安になってるわけですよ。町長は自分たちの不安とか安全を本当に考えてくれるんだろうかと、6ヶ月も検討しないで、ね、それが1年ですよ。6月すぐに担当課に指示をして担当課内でも検討を始めるべきだったんじゃないですか。道庁に派遣をして担当職員と一緒にね、それは新しいことが出てきた出てこないではなくて議会での約束ですよ。それをしないで6ヶ月、それはちょっとおかしいと思います。いかがでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、おかしいと言われましてもですね、このビルに対してはですね、当庁では前から申し上げております通り権限がない建物で、 今回も申し上げましたとおりですね、億単位の費用がかかるということでですね、手が出せるような代物でないということが分かっております。それについてですね、さらに議員おっしゃるような前向きな検討材料でありますとか方法でありますとか、そういうものがあれば前向きなご答弁もできるわけでございますが、そういったものはないわけでございますから、こういう答弁しかできないということでございます。
5番小寺浩一君。
はい、今回の答弁だけを言ってるわけじゃないんです。そうしたらなぜ前回そういう約束をしたんですか。検討しますよ、検討始めますよ、自分も喜びましたよ。やっとね、本腰を上げて検討に壊せとは誰も言ってないです。検討してくれと、検討を始めてくださいねって、自分今回の質問の中にも助脚をしてくださいですとか一言も載ってません。高校生も壊してくださいってことはないです。何が不安なのか、羽幌町が全く検討に入っていないということが不安に思ってるんです。どこかに除却してください、壊してください、質問の中には一切入れてません。それなのに町長の今の答弁では除却ですとか新しい前向きな、前向きな話も後ろ向きもないんです。役場自体みんなが協力して本当に子どもたちや町民のために考えているのか、時間を作ってみんなで検討してくれているのかっていうのが今見られていると思うんですよね。それを保護にして、自分からしたら町長は6月12月の発言で嘘を言ったことになると思うんですよね。町民との約束、議会との約束に対して嘘を言ってると私は思います。町長はそうじゃないと思うかもしれませんが、でも言ったことをしないということはそれは嘘になってしまうんじゃないかなというふうに思います。どうでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、私の早とちりだったようでございまして、過去の議員についても、壊してほしいと言った方は一人もいなかったようで、私は、壊すことが安全策の一番かなと思い、就任当初からそんな相談もしておったもんですから、それはできませんよということで、そっちの方向ではもう無理だということを自分で思っておりますし、先ほど申しました除却についてもですね、壊すということでございますので、そういった方向では進んでおりませんので、検討してないというふうに申し上げましたが、対策についてはですね、どういうふうなことができるのかということは、検討しておりますが、それについては前向きなことは何もないので、進んでないということでございます。
5番小寺浩一君。
はい、また今回の議事録もしっかり、精査して、今後聞いていきたいんですけれども、こう発言がですね、コロコロ変わられるとこちらもすごい困ります。先ほども文書の中に6月の定例会で町長の発言ですよね、記憶にない発言を訂正する、勘違いだった、今回も早とちりだったと。2番目の質問にも関わってくるんですけれども、これも町長がご自身で話した言葉なんです。ただ回答ではかなりニュアンスが変わっています。過去12月6月でも自分この、話が出てきたんですけれども、前回初めて出てきたんですよね。過去の議事録に他の組長っていう、首長っていう言葉を足してですね、首長に指導を受けたと。ただ12月ですねと。で、前回の話と整合性が合わなくなったようで、最近のことですと。そうすると指導は2回に増えてるんですよね。で、今回はなんて町長が、発言になったかというと、非常に難しいとの会話を交わしたものである。でも前回は指導を受けたんですよ。たかが指導と会話の違いですけれども、かなりニュアンスは違います。指導はね、真剣なやり取りの中で、こうした方がいいよと、 というようなものであり、今回出てきたものは会話を交わしたと。で、まあ、誰に会ったか分かりませんと。そんなことをですね、曖昧なことをこの議場で話してもらったら困るんですよね。確実なもので言っていただかないと、それによって話は進みます。事実確認をまずします。昨年12月の以前と、まあ、6月前後、6月定例会、2回は指導を受けているというふうなことになってますけれども、これは事実ですか。
町長、駒井久明君。
はい、そういうふうに申し上げたのは、記憶にありますので、間違いないです。
5番、小寺浩一君。
まず、ただ2回、他の組長に、指導を受けたというのは、改めて確認するとしたところ、まあ、町長は過去に発言をしているので事実ですと。ただ、はっきり覚えていないと。前回は自分同じ質問をこれしてるんですね。最終的には記憶にないということで、自分はその時2回ですね、議場でお願いをしました。分かりましたら、ぜひ後でいいので教えてくださいと。ただ町長はお答えにはなってくれませんでした。なので、もう一度お願いをしました。で、時間も限られているので、次の質問に移ったわけですけれども、後日、自分は、担当の課を通じてですね、議会中にこの一般質問の中でお願いしたことがあるので、ぜひ分かる範囲でいいから教えてくださいと。担当課は分かりましたと。数日後連絡がありまして、町長が、それは出せませんというような指示があったと。なぜ、議場でお願いしたことですね、後日教えてくださいねと頼んだつもりだったんですけれども、まあ、返事はもらっていませんよね。後で言ってですね、渡せませんという、まあ、どういう指示を出したか分かりませんけれども、どういう指示を担当課長に出したんでしょうかね。
町長駒井久明君。
どういう指示を出したか記憶にございませんが、ここで書いてあるとおり、はっきりともう覚えておりませんので、そのことについては申し上げることはできません。ただ、問題が問題であるだけにですね、壊してほしいと、そういったことはですね、相談するか聞いたかしたのは間違いないので、その時にそういう方がいたという話はしたのは間違いございません。
5番小寺浩一君。
またまあ記憶にないということだったんですけど、自分この質問を出した時にですね、真剣に、まあ、議員から質問があったのでね、調べてみようというふうなことをしたのか、それとも、まあ、覚えてないから、覚えてないというふうに、したのかですね、真剣に、誰だったかなと思い出す作業をなされましたか。
町長駒井久明君。
はい、真剣に思い出す作業はしておりません。ただ今申し上げましたとおりですね、壊すとかそういう方向だと思って聞いたのは間違いないので、そういうご質問だと思ってそういうふうに答えたことは間違いございませんので。
5番小寺浩一君。
はい、それも町長の、まあ、早とちりなのか勘違いなのか分かりませんけれども、自分は、6月定例会後にすぐにですね、6月前後にどういう会議があって、ね、今回の答弁にもありました通り、いろんな、どこだ、会議とかですね、組長さんに会ったということなので、どういう会議があったのかね、それぐらいは教えてくれてもいいかなと思ったんですけれども、それを、ね、教えられないというのはね、いや、もう全く理解できないですよね。それだけ議員には情報というかですね、教えたくないものなんでしょうかね。それとも情報公開請求をすればそれは出すけれども、議場で言っても約束してないことはね、教えませんよというスタンスでこれからもずっとおられるんですか。
町長駒井久明君。
ちょっと
待ってください。はい、暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
ここで申し上げておる会議はですね、空き家対策等の会議ではなくて、公案でありますとか、あと全国の町村長大会でありますとか、全道の市町村長大会でありますとか、そういった折にですね、雑談的な中で、会話の中で、こういった解体についてのご意見を聞いたところですね、そういったものは大変難しいということをお話ししたので、おっしゃるような直接ですね、ビルの解体ではなくてですね、状況ですね、これについての会議ということではないので、改めて、探して答弁するような内容ではないと思っております。
5番小寺浩一君。
発言するたびに発言が変わっているので、自分も、全然、理解はできません。過去の、会議等と、6月中心でもいいんですけれども、同じことをお願いするんですけれども、どういう会議があったのか、そういう情報は提供してもらうことは可能でしょうか。
町長駒井久明君。
今申し上げたようにですね、直接そのビルの対応等ですか、そういった会議ではございませんので、改めて時間を設けてですね、探すということはちょっとしかねますので。
5番小寺浩一君。
はい、とても残念な回答ですね。教えられないということですから、町長が先ほど誠実で透明性のある、議会運営をという話にもですね、先ほどあったんですけれども、それと真逆な、進め方になっていくんじゃないかなと心配しております。3点目の質問にちょっと移ります。除却にはということで書いてあるんですけども、これも、安全対策ですので、除却とは言ってないんですけれども、億単位の費用がかかるということですけれども、誰が、積算してですね、億単位かかると、もし具体的に、どのぐらいかということが分かっているんであれば、教えてください。
町長駒井久明君。
はい、具体的な数字については分かっておりません。
5番小寺浩一君。
億単位ということで答弁があるんですけれども、億単位ということで誰が、どのように試算をしてですね、億ですからそれが100億なのか、10億なのか5億なのか、億単位といってもさまざまあるんですけれども、誰も試算しなければですね、この発言は出てこないと思うので、具体的に誰が試算をしたのか、教えていただけますか。
町長駒井久明君。
具体的な試算はしておりません。
5番小寺浩一君。
具体的な試算をしてないのに億単位の費用がかかるという答弁はしたら間違いだったということで自分は受け止めます。で、また近いうちに倒壊する状況ではないということで、これは誰が判断したことでしょうか。
町長駒井久明君。
はい、私もそう思っております。担当課と話したときにもそういった話だったと思っております。
5番小寺浩一君。
担当課が判断をしたんですか。担当課は町民課ですよね。町長が判断したんではなくて、担当課が判断したということで、町長の答弁ですけれども、それで自分は担当課が判断したということでよろしいでしょうか。
町長駒井久明君。
私もそう思いますし、担当課でもそういう話だったということで答弁でございます。
5番小寺浩一君。
きっと担当課に聞いたら聞かないですけれども、担当課は町長が判断したんだろうと。でも、町長はいや担当課が判断したというふうになってですね、お互いこう押し付け合ってるそのじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんなことではダメで、やっぱりですね、町長を中心に他の課も含めてですね、これは検討すべきなんじゃないかなと。誰も試算してないけれども数億かかる、近いうち崩壊する状況にある、誰も確認してないですよね。担当課、いや私も聞いた、 誰が判断したかは誰も今の答弁ではいただいてませんし、やっぱり専門家がね、本当に大丈夫なのか、ね、壁が剥がれてこないのか、いろんなことをやっぱり検討しなきゃいけない時なんじゃないですか。それを後回しにしているだけなんではないですか。どうでしょう。
町民課長村屋真嗣君。
最終的には判断は、町長になると思いますが、その前段として、あくまでも構造上の部分での、判断ではあるというふうに伺っておりますが、建設家の建築の指示基地の方で建物の構造上のと対応、ね、経過年数等々を踏まえて、建物が倒壊するということは しばらくないだろうという見解でございます。あとその壁の崩落等々につきましては、具体的な調査等々はしておりませんので、現況を確認しながら、ひび割れですとかそういう状況になったら時に、最低限の対処をするという方向で今、確認作業というか状況を確認しているところでございます。それと、億単位という部分でもございますが、それについても建物の大きさ構造からいくと一般例ではございますが、建設家の方でこの程度の大きさこういう構造のものについて解体する場合については数億円の費用がかかると。であと地下の部分もございますので、その辺については、隣の建物も近いということもありますので、その建物が解体等々をすることによって建物が傾かないような方策も何らかの方策が必要であろうと考えられるというお話もございました。でそういう関係で、金額的には具体的にどうこうという細かい数字は当然出していないわけですけれども、数億円単位で、当然費用がかかってくるということは明らかであるというお話を建築係の技師の方から聞いておりますので、その旨で、理事長長の方にもご報告させていただいているところでございます。
5番小寺浩一君。
今回も相変わらずなかなか進まなくなってしまうので、今の答弁でもですね、やっぱり専門家ではないという言葉もありましたね。本当に職員の力があるんであればですね、もっと具体的な数字も出るだろうし、崩落も建物自体ではなくて本当に心配しているのは、ね、壁が剥がれたりガラスが割れたりそういう心配だと思うんですよね。誰も建物自体がドーンと崩れるそれを思っているわけではないので、それもやっぱり調査が必要だと思います。歩道に関してですけれども、今は通学路から除外しているということなんですが、通学路ということに関してはあくまでも学校に行き来する、今後ろにいる高校生もきっと、迂回してですね、高校に通っているんじゃないかなというふうに思うんですが、通学以外の、歩くね、そういう規制というのはしているんでしょうか。
いいですか。町民課長室谷真嗣君。
お答えいたします。一応皆様の横の方の余剰通り3丁目区間、これについては、通学路になっている生徒の通学路になっているということでございますので、もし何かあったら困るということで、教育委員会の方とも相談しながら、通学路から除外して各学校を通じて生徒にはその旨で取らないようにということで周知をさせていただいております。でそのほか一般の町民等々も当然通る場所でございますので、そういう危険性を最低限にとどめるということで、一部歩道をロープですとかそういう形を引いてそこを通れない形の対処はさせていただいております。
5番小寺浩一君。
次の件もあるのでこの辺にしたいと思いますけれども、自分はいまだにやはり 検討に入るべきだし、道や国とも直接的な、協議を始めるべきだというふうに思います。みんなが心配しているのは役場自体が、ね、具体的な検討に入っていないということが町民の、不安を煽っている一つの原因だと思っていますので、この議会が終わったらすぐにでもいいのですね、 全町を挙げて、ぜひ検討をしていただきたいというふうなお願いをして、この件については終わりたいと思います。続いて財政健全化について、お伺いします。1問目、まあ、具体的な今年度の数字は出ないということだったんですが、まあ、簡単に言うと、今の財政は健全であるということで、私は理解しましたが、財務課長、現時点では、健全であるということで、よろしいでしょうか。
財務課長、大平良治君。
お答えいたします。まあ、財政の健全化の部分でございますけれども、まあ、少なくとも単年度で考えた場合については健全であるというふうには捉えております。
5番、小寺浩一君。
自分もそう思います。ただ、これもですね、4年間町長がいろいろな場所でやっぱり苦しい厳しいお金がないということが、それもまたですね、まあ、町長は以前ですね、中学生の、との懇談会の席でもおっしゃってですね、私が、中学生の気持ちはどうですかと、それは中学生が思うことだからそんなの知らないよというような、発言があったと思います。まあ、言った言葉に対して受け取り方はどうでもいいというふうな感じ方がしますけれども、町民にとっては町長が財政のことを伝えるたびにですね、本当に危機的な状況にあるんじゃないかというふうに感じてしまいます。で、これもここに載せましたけれども、選挙中ですね、これは職員がそういうふうに言ってたということで、これは新聞に載ってたことですね、ある種のようになってしまうと。自分はいや、きっと夕張かどちらかの市になるのかなというふうに思ったんですけれども、まあ、町長の発言ですので、このある市というのは具体的にどこの市を指して、言ってるんでしょうか。
町長、駒井久明君。
はい、特定できるようなお話はちょっとお控えさせていただきます。
5番、小寺浩一君。
これはきっと選挙中にですね、まあ、自分も聞き取りをしたんですよね。ただ、まあ、演説の中である種のようになってしまうと。で、具体的に自分新聞屋さんにもですね、聞きに行きました。ただ具体的な、市町村名を出してですね、ただ記事にするときには、あまりにもその市に対してですね、あれなのである市というふうに表現したんですけれども、町長はその市のことは、言葉で町内の中でですね、おっしゃってるわけで、なぜ今だけ言えないんでしょうか。
町長、駒井久明君。
はい、町内でもそれは出してないかったというふうに記憶しておりますけども。
5番、小寺浩一君。
自分は確認取りましたし、後で、まあ、証拠じゃないですけど、そういうのが出てきてもいいですか。それは問題ないですかね。ただ町長はその町の名前を言ってないということで確認したいんですが、お願いします。
町長、駒井久明君。
はい、記憶にございませんので、ここで申し上げることは控えさせていただきたいというふうに申し上げたいと思います。
5番、小寺浩一君。
はい、とても残念です。また今回も記憶にないということで、私は、まあ、夕張市も含めてですね、財政健全化について真剣に取り組んでいる自治体を調べました。たまたま、留萌市が、平成21年から平成27年新留萌市財政健全化計画というものを出しました。で、知り合いの市議の方に、いや、うちの町長が財政健全化をやりたいと、言っているんだと、したら、その市議の方は本当に大変だよと、職員の方も町民の方も 本当に、この6年間7年間死に物狂いで行ったそうです。で、自分はそういう市町村名を出してですね、やるからにはこのようなきちんとした計画を作って、そして、やるもんだと思ってたんですよね。しかし今日の回答では、いや、経費を削減していくだけですよと、ね、目的が、終わったものは事業はやめますと、緊急性がないものはしませんでしたと、その4年間でしたと。財政健全化を謳ったわけですよ。新聞にも財政健全化と。で、先ほどの質問の中にもありましたけれども、孫の世代にも借金を残さないように何度もいろんなところでおっしゃっていると思うんですよね。ただ留萌市のようにですね、きちんとした計画を持って、やるべきなんじゃないですか。財務課長、町長は目標値も計画もなく進めると言いましたけれども、もう数字上できちんと表せないでですね、財務をやっていけるんでしょうか。とても不安に思うんですが、いかがでしょう。
財務課長、大平良次君。
お答えいたします。留萌市さんにつきましては、健全化計画作った経緯といたしましては、数値の部分で一部悪化している部分があって、計画を作ったというふうに、記憶をしてございます。当初につきましては、答弁の中にもございますが、町長の方の思いといたしましては、確かに議員がおっしゃれるようなその健全化という部分では若干ニュアンスが違うのかもしれませんけれども、健全財政を維持していくということが、主眼としておりますので、これ以上数値が悪化とかしないような形でできる限り、削れるものは削る、ただやらなければならないものは、進めていくと、そういう形の中ので、財政健全化を維持していくという部分でございますので、数値目標等々現在では、そこまでは必要ないというふうに思っております。
5番小寺浩一君。
財務課長が僕数値は関係ないって言っていいのかなと思うんですけれども、毎年、なんていうんですか、数字で出してますよね。これからはしたら数字は目標は出さずに、ね、気持ちの問題だとか、ね、そういうふうにしていくのか。自分はそのことを聞いたのですぐ調べました。町長、今出ているのが平成27年、その前からもあるんですけれども、将来負担比率っていう数字で出ています。町長は平成26年から、7年ですかね、からしているんですけれども、25年、26年、その前も含めて、負担比率の、提示はなかったんですよね。ただ、27年度から 4.5%、28年は 2.9%、29年は 9.5%、徐々に上がっています。これは将来、孫や、次の世代に、借金が増えているという数字的なデータなんですけれども、今ので言うと、数字は関係ないんだというふうなことになると思いますけれども、町長が就任されて4年間で、その比率も上がっています。自分は財政健全化をうたうんであれば、その比率を下げていくのか、横ばいにするのか、きちんとした目安、目標値を作らないと、その場その場で、やっていくんだったらね、本当に町長が担う4年間以上のことは考えないでいいのかと、そういうふうな乱暴な言い方になりますけれども、そういう聞こえ方もします。で、多くの町民はやっぱりきちんと正しい情報を町長から伝えてほしいわけで、曖昧な、ね、借金を残さない、ただ借金を減らすためにはどうしていくんだってみんな考えますよね。それを何もしませんよ、住民には負担をさせませんよ、数値の目標は作りませんよ、予定もありません、計画もありません、ただ町長が言ってるのは庁舎の建て替えは何とかすると、全く町民の理解は得られないと思います。いかがでしょうか。
町長駒井久明君。
私が申し上げました財政の健全化ということはですね、昨年だったと思いますが、手売り漁協の冷蔵庫の建設に際にもですね、議員の皆様から、一次産業の振興を訴えたんだから単品でもやれというふうにご指摘を受けましたが、そこは 出がしでも過疎は当たらないと迎えないというふうに申し上げて、行ったと思います。現実的にですね、当庁には離島があってですね、過疎であるとか返地債とそういった方向の借金がございますので、そういったものを当てながらですね、健全化に向けてやっていくと、決して単費でただ単にですね、借金をして事業を行っていくといった考えはないというふうに申し上げたくて使った言葉でございますし、議員おっしゃるような数値的なものがでたらめであるとかいい加減だとかっていうふうな考えはございません。実際、議員が調べた通りであろうと思います。数値についてはそれは、財政調整基金がですね減っていっているのは間違いのないことで、そういったことからですね、今回も財政の健全化ということを訴えながらやってきたので、そういうことをご理解をいただきたいと思います。
小寺議員、残り時間ですね、2分少々になっておりますので、最後の質問で終わらせてください。
はい、今の答弁でも自分は全くデタラメとは言っていません。数字はきちんと提示するべきだし、目標値もしっかり定めるべきだというふうに私は言ったつもりです。ただそれがうまく町長に伝わっていなかったのはとても残念に思います。先ほども少し述べましたけれども、町長はこの答弁の、長さ深さを考えるとですね、役場庁舎の建て替えを、優先したいんだなというふうに感じます。この4年間で政策調整会議、町内会議を活性化させてですね、庁舎の在り方、建設場所など内部協議を進めると、で各方面からも意見をもらうと、建設次年度や財源の確保を含めた具体案を制定したいと。役場庁舎に対してはこんなに一生懸命なのに、なんで宮坂に関してはね、町内会議を行って、みんなで相談したりとかね、しないんでしょうかね。ぜひ同じようにね、役場だけの建物ではなくて、子どもたちや町民の安全のためにもしっかりとした、会議を検討を、これから続けていっていただきたいという願いを込めて終わりたいと思います。もし最後に何かありましたら一言お願いいたします。
町長、時間がありませんので町長から答弁を願いたいと思います。町長、小前久明君。
宮坂ビルにつきましてはですね、私も就任当初そういうことがありましたので、後援会の方でやってほしいと、そういったことは課長会議の中では取り上げておりまして、その中で、権限がないと、申し上げたようなことが出て、できなかったということがありまして、全く取り上げてないというわけではございませんで、今後ともですね、新たな事業展開と申しますか、そういったことが危険度が上がったとか、そういうことがあれば当然、庁舎内で会議等はやるつもりではおりますけれども、その辺ご理解をいただきたいと思います。
これで5番小寺浩一君の一般質問を終わります。